聖霊シリーズの、すすめの賜物ですね。今日はですね、すすめの賜物を見ていきます。ローマの12章ですね、7節と8節をお読みします。奉仕であれば奉仕し、そうだな、これ6節でちょっとやっぱり賜物って出てきますので、6節からお読みしますね。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまず分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさいと。前回教える人であれば教えなさいという教える賜物を読みましたけれども、学びましたが、今日はその次に出てくる勧める賜物、勧めをする人ということですけれども、まず興味深い話をですね、させていただこうと思います。宗教改革の、始まりと言われるあのルターですね、マルチン・ルターがいますけれども、彼結構仲介書とか読むとですね、かなり気性の激しい人だなっていうのは私は感じるんですね。当時の人たちがそういう書き方をしていたのかもしれませんが、そういうルターなんですが、しばしば落ち込むことが多かったそうですね。で、大したことでなくてもひどく不快になることがあったそうです。で、何日も誰とも話そうとせず、話そうとしてくれる人には食ってかかると。で、奥さんがね、嫌気さしてきたんですね。で、彼女は全身黒い服を着てですね、夫の書斎のドアをノックし、で、彼が机になんか寝込んでたっていうか、そのうつ伏せになってたっていうか、で、起こしてですね、そしたら黒い服装だったというのに、驚いてですね、お前どうしたのかと尋ねました。して彼女が答えたんですね。あなたがまるで神がお亡くなりになったように行動しているから、私は神様のお葬式の服を着ようと考えたのよと言って、また去っていきました。それでルターは、ハンマーで撃たれたように、撃たれたようになってですね、その意味を理解して、その機嫌を急速に回復しました。で、このように落胆していた、敗北感に浸っていた人に対して勧める人がですね、主は死んでいないんだよ、神はこのことをよくご存知だよ、すべてのことを動かしておられる、主に任せて主に信頼しなさいと、こう行動に移す勇気を与えてくれたんですね。で、これが進めるその内容の進める賜物に関わることです。私たちは知っているのに実際に行わないという問題を持っています。教える賜物は知識を与えるというところの賜物ですけれども、知っているのに行わないという問題に対して、ヤコブがですね、御言葉を聞くだけのものになってはいけません、実践するものになりなさいと言いましたが、その実践するための励まし、行動に移させる勢いを与えていく、それが進める働きなんですね。で、例えば祈りについていかがでしょうか。いつももっと祈るべきだと感じている人、両手を僕上げますそうですね。で、祈りについてのセミナーをするよりもですね、手っ取り早くというよりも祈るっていうのが一番大事なんですよね。で、今なんかクリスチャンの、中で祈りしかではなく祈りこそというなんか標語を作っているグループの人たちを見て面白いなと思ったんですけれども、祈りって最後の頼み綱ではなくて、最初に祈るべき、最初に頼るべきものなんですが、どうしても煩雑な生活の中でいろんな圧迫を受けていく中で、自分の力や知恵で解決策を見つけてしまおうとしてしまうわけなんですね。で、そこで勧めの賜物のある人は、そのこと祈ったってこう聞くわけですよ。祈ろうよ、そのことを神様にお祈りしよう、そして願っていこうと勧めてくれるわけなんですよね。で、今信玄学んでますが、まさに その勧めの賜物に満ちています。その言葉に満ちていますが、怠け者の姿が数多く出てくることを思い出してください。先延ばしという問題があります。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休むですね。後回しにしていく傾向にある私たちですが、今しなさいと言ってくれる人が必要なんですね。で、これが進める賜物であり、するべきだと知っていることを行うようにさせていきます。で、これが上からの御霊の賜物だということがとても大事なんです。なぜかというとですね、先ほどのこの祈りについて祈ろうと進めてくれると、まあ、ある、そうですね、御霊の賜物によって語ればですね、本当にね、立ち上がらなければいけない、ひざまついて祈らなければいけないというふうに促されて祈ることができる。けれどもですね、時には人を怒らせてしまうだけのことがあるかもしれない。行動に促すわけですから、で、これをですね、なんでそんなこと言うんだ、あなた自身がそれすればいいじゃないかという気持ちにもなりますしね、もう人にそんなこと言って、自分この人自分はどうなのとかね、イラつかせたりですね、言葉を発してもですね、そういうふうになって逆効果っていうこともあるわけなんですね。だから賜物なんですね、同じ言葉を言ってもその神からの賜物によってその言葉を言うことができるわけなんです。このように勧めの賜物が私たちの神との歩み、これを豊かにしてくれます。テサロニケの第一の4章の1節に、終わりに兄弟たちを主イエスにあってお願いし、また勧告します。これを勧めますという意味ですね。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実は今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。神との歩みが豊かにされるわけなんです。で、聖書の中で勧めの賜物を見ていきたいと思いますけれども、旧約聖書の予言はもう勧める賜物、もうほぼ全員が、というか全員が勧める賜物を持ってます。神に立ち返りなさいとかですね、敵に包囲された時には主により頼みなさい、主が勝利を与える、それを信じなさいとかですね。ダビデがですね、詩篇の中で興味深いですね、他人に勧めただけでって自分に勧めてるんです。意気消沈して落胆している魂にこう言ってます。詩篇の42編の5節ですが、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見舞いで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いを。自分に勧めているんです。このように、で、先ほど言いましたように、ソロモンの箴言はもうそのまま全部勧めですね。勧めの言葉で満ちています。そして新約聖書で、勧めの賜物を持っていた人で第一人者は、こう思い浮かぶ人いますか？ヤコブですね。ヤコブの手紙はまさに勧めの賜物のオンパレードってあんまりいい、なんか表現よくないね、満ちていますね。ですか。で、そこで、まあ、特徴的なのが、ヤコブの2章の18節で、あなたは信仰を持っているが私は行いを持っています、行いのないあなたの信仰を私に見せてください、私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。信じていると言っているのに行いが伴っていないという問題があるわけなんです。ここ、とっても大事ですね。信じるっていうことと行いが伴ってないっていうことは、その信じるっていう信じ方に何か問題があるんですね。だから自分というものを心の中に持っていながら、ただ聞いている、信じてますって言ってますけど、自分の魂にその言葉が、語りかけるようなところまでしっかりと自分を可愛くして持ってしまったまま聞いているのであれば、そのようになってしまうけれども、魂、砕かれた魂、御言葉によって砕かれた魂というところまでの信仰を持っていればですね、行いへと必ず導かれるわけなんです。で、この実践にまで深めるのに役立つ時に用いられるのがこの勧めの言葉なんですね。で、この人たちが 勧めのたまものを数多く用いています。まあ、これからですね、どんどん見てみたいと思うんですけれども、第一ペテロの5章の1節から9節、使徒ペテロがですね、勧めのたまもの、もう本当に数すごいたくさんありますけども、本当に今からね紹介するのはごく一部ですが、読んでみますね。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。勧めですね。強制されてするのではなく、神に従って自ら進んでそれを成し、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさいですね。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方は絞ることのない栄光の冠を受けるのです。同じように若い人たちを、今度は若い人たちですね、長老たちに従いなさい。また皆、互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、減り下る者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとに減り下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつぶすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。これもこういうのずっとこう言ってるわけですね。で、今度パウロを見てみます。ローマの12章の1節に、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。ここでお願いしますという言葉を使ってますけど、まあ勧めの言葉ですね。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。だから生活そのものが礼拝の捧げ物となっていきなさいという勧めですね。私たち礼拝というと、その日曜日の朝ではなくてですね、もう生活、その信仰のあり方そのものが礼拝なんだっていう話をこう知ってるわけですが、それを進めてるわけです。で、このテサロニケ人への手紙で短い進め、これも面白いですね。列挙してますね。このさっき のペテロと同じようにですね、テサロニケの第1の、5章の14節から22節ですね。兄弟たち、あなた方に勧告します。勧告も進めますってことですね。気ままなものを戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これよく聞きますね。これがキリストイエスにあった神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさいですね。で、第二テサロニケの3章の12節に、こういう人たちは主イエスキリストによって命じ、また進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。進めますという言葉が出てました。第一テモテの今度は2章の1節と2節を見ますと、そこでまずはじめにこれのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての地位の高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさいですね。で、このようにたくさんあります。あと、ユダの手紙は3節で、愛する人々、私はあなた方に、私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。たくさん列挙しましたが、勧めに満ちてましたね。で、今日どのように勧めの賜物が用いられているか、どうでしょう。皆さんはどのような証を持っていらっしゃるでしょうか。まあ、後でね、聞けたらと思いますけれども、まあ、私は、本当にいつも大きな励ましを受けるのが、まあ、霊的な故郷でもあるそのアメリカにあるカルバリーチャペルの兄弟姉妹からの励ましですね。まあ、普段は大まかな内容の祈りの課題を、まあ、メールでは送ってるんですけれども、 まあ、自分がとっても切羽詰まっているときに、まあ、意気消沈してしまいそうで、もうダメだなって思ったときにですね、自分だけに閉じ込めないで、信頼する兄弟姉妹にですね、知らせるべきだと思うときに、その祈りのリクエストを出します。そうするとですね、すごいんですよ。短い言葉でですね、その返信が数多く返ってくるんですね。例えば、私たちは祈っています。忍耐してください。主がご計画を持っておられると信じています。とかですね。あとは、祈っています。私もあまりにもたくさん牧師としてこの主の霊的戦いを通ってきました。主により頼みましょう。これは主の教会であり、主が御座におられます。ですね。でね、慰めの言葉もあるんですね。例えば、私は全面的にあなたの側にいます。祈っています。敵の策略がどのようなものであっても、私たちは勝利します。ハレルヤ。ですね。あとは、こういう慰めのこともあった。これは実にがっかりすることだって、ね。あのね、がっかりするって同情することで励まし受けんですね。で、これ実はですね、勧めではなくて、今の最後の2つは勧めではなくて、慰めというですね、たまもので、憐れみを示すたまものっていうのは、これ、あとで出て、次の次にね、学ぶのに出てきますけれども、そちらで勉強します。ですね。で、またですね、私がアメリカに行った時、スクールミニストリーで学んでました。で、奉仕があるんですね。ちゃんと、こう、牧会的な奉仕をしなければいけなくて、一番辛かったのは何かというと、教会の事務所で、奉仕することなんです。秘書がね、ちゃんといるんですね。大きな教会ですから、電話かかってですね、祈ってほしい。でもですね、カウンセリングお願いしますって言うとですね、その、学生に回すんですよ。心臓バクバクですね。英語でやるんですよ、全部。で、そこにですね、そのチャック・スミスの片腕と言われていたロメインっていう副牧師がいたんです。彼が正直怖かったんです。で、チャックは教える賜物のある人ですが、ロメインは勧めの賜物がある。で、一度ですね、私ね、教会の事務所でぼーっとしてた時に、なんかね、こう言われてたんだけども、だからちゃんと聞いてなくて、で、なんかね、後で、こうスクールミニストリーの授業でこう話した時に、なんか、これは僕のこと言ってるなって思うことを、こうなんかすごい辛辣な言葉で話してたんですよね。痛かったですね。でも、とっても愛してる人ですね。とっても愛にしてある人でした。で、その言葉を聞くとき、その今の怠け心をですね、刺されて痛かったんですが、それはそのまま癒しになる言葉でしたね。健全な心、魂を主にあって保つときはですね、このように痛さを通しても、やっぱり心に平安が与えられますね。で、彼の勧めっていうのはとても力強いもので、例えばこういう感じで話すんですね。この、私はもうダメです。どうすればいいんでしょうかとか出てくる人にですね、こういうわけです。あなたの問題のことで私のところに泣きながら来ないでください。主を信頼してください。私に助けを求めないでください。私にはあなたを助けることはできませんが、主が助けてくださいますですね。もうストレートに語るわけですよ。で、こういう彼のような勧めの賜物もあるけど、思い出していただきたいのは、勧めの賜物にもいろんな働きがあるっていう、そのいろんな形で勧めの賜物があるから、必ずしも今のロメインさんのような働きだけではないわけなんですけれども、で、このようにして、勧めの賜物がありますが、今度ですね、勧めの賜物が用いられるとき、この聖書を見るとですね、予言と対になっている、このコンビになっているときがよくあるんですね。第一コリントの14章の3節で、まあ、以前も見ましたが、予言の賜物のときに。ところが、予言する者は、徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。ですね、予言をするときに、徳を高めるだけなくて、勧めをなす。で、この慰めを与えるというのは、さっき言ったように、この憐れみを示すというところで学んでいきますが、人に向かってなすと。それ確かに、使徒の働きの15章の32節に、このユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励ます。この励ますは勧めると同じ意味のギリシャ語が使われていますが、また力づけたと。ということで、先ほどの私がご紹介した、この返信してきた、本当に短い言葉、これ予言的なんですよね。この信玄の学びで、時義にかなう言葉は、金の、なんだっけ、ほら、 この中埋められて金なんだっけあれなんだっけなんだっけ、ちょっとぴったりの言葉っていうのは本当にたっといっていう意味でね、時義にかなって語られる言葉は銀の彫り物にはめられた金のリンゴのようだったんですよね。本当にそのなんで私のこと今知ってるのっていう、このその時の神の言葉、この勧めの言葉というのがこの予言の言葉と対になっているわけなんです。あともう一つですね、興味深いのは健全な教えを伝えるときにしばしば用いられるんですね。これ面白いですね。テモテの手紙とテトスへの手紙に、それが出てきます。テモテの手紙とテトスへの手紙っていうのは、覚えていただきたいのは牧会者に対する手紙なんですね。ですからこの牧会するにあたっての指導をパウロが愛するテモテ、またテトスに送っているわけなんです。で、その中で語られているのが教えと勧めですね。第一テモテの4章の13節で、私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさいと。やはり勧めと教え、教えだけ勧めっていうのが入ってくるんですね。で、今度は有名な言葉で第2テモテの4章の2節で、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりなさい、寛容を尽くして絶えず教えながら責め戒めまた勧めなさいと。やはり教えて、その次にこの責めて戒めて勧めるという。で、今度テトスに対してですね、今度はテトスの1章の9節ですが、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり、これは進めたりって訳すこともできますね。反対する人たちを正したりすることができるためですということで、健全な教えというのが出てきました。で、これとっても大事です。なぜかというとね、学びたいと思うんですよね、後々このテトスとテモテの手紙をですね。議論好きの人がいたんですよ。で、この知識にこの偏っている人の中で、本当にこの健全な教えをしていきなさいということをパウロがテモテとテトスに言ってるんですね。で、なんで勧めが強調されるかというと、正しくあろうとする完璧主義というか律法主義ですね、これがね、はびこっていたわけなんです。正しくあろうとすることによってイエス様との生きた関係、そこにある命喜びが失われていく。何が正しいのかというその正当性の議論に発展していく。正しくあろうとすることによって神と自分との関係が乾いていく。しかしですね、健全な教えというのは実践されていくものなんですね。その、この言葉で正しくなっていくのではなくて、それを実践していく、勧めの言葉によって初めて実を結ぶことができる。例えば神が全能ですということを聞いたときに、それで十分じゃないんですよね。全能の神により頼みなさいというところまでいかなきゃダメなんです。初めてそれで御言葉が経験でき、御言葉の約束を体験でき、それで次の御言葉が本当美味しくなって飲みたくなってね、もっともっとなるわけなんです。これがただこの聞いていてですね、そしてこれが正しいんだって、これ何がっていう話になってくるとですね、どんどん乾いてきますよ。そしていつか飽きてきますよ。しかしこれを体験できることによって、この私たちの霊が喜びと平安に満たされていくわけなんです。で、今度ですね、注目したいのがこの主にとどまるという勧めをしている箇所なんですが、使徒の働きの11章の23節に、彼はそこに到着した時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。これも勧めたと訳せます。励ました、主にとどまっているように、恵みを見たから喜んで、そしてそこに常にとどまっているように励ましたって言うんですね。なぜかっていうと押し流されるんですよ、私たちいつも誘惑で。ヘブルの2章の1節に、私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりませんという警告があります。 問題に圧倒されるとき、自分自身にではなく、その苦しみや困難にではなく、主ご自身に目を留めるように主は促しておられます。その時、このことによって私たちの見ている目は神に向けられて、それで私たちが見ているものを正してくださるんですね。問題ではなく神に目を向ける、神の恵みに目を向けることによって、そして今まではこれだって、これが正しいんだと思ったのがそうじゃなくて、実はもうちょっとこう、なんていうのかな、こう全体を見ることができて、また多角的に他の角度からも見ることができて、そしてその神が見ている方向に神様がズームを合わせてくださるというか、この方向を変えてくださるというか。で、私たちはいつも主から目をそらさせる誘惑が数多くあるんです。巧妙ですね、敵の攻撃は。ですから進めの賜物が必要なんですよ。しっかりととどまっていなさいという、この知っていること、聞いていることを実践していくように促す言葉が必要になってきます。教会で集まっている理由というのが、教会がある理由のがこの進めるという理由になっていることを、ヘブルの10章の23節から25節までに書いてあります。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し会おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいている、かの日というのはイエスが戻ってくる日ですね、見てますますそうしようではありませんか。本当にイエス様が近づいているときに、困難な時代になり、私たちが押し流される誘惑がいっぱいにある、その中で互いに励まし合い進め合う、もう知っていること、頭では分かっていてもやろうよって、このように言う賜物が必要です。で、この賜物があるからこそ、今度は世に対して証ができます。語ってはいるけれども見ることができないというのが問題なんですよね。生きた聖書というかですね、実際に書かれていることが実際にどういうものなのかっていうのを行動で、行いで初めて見ることができるわけなんです。それによって世に証しをすることができるわけですね。だから進めの賜物って本当に欠かせないもの、死活的なもの、求めていきたいですね。聖霊の賜物、これを満たされることによって、聖霊に満たされることによって、求めていきましょうですね。では、お祈りをしたいと思うんですが、1分ぐらいですね、それぞれ、その賜物、また聖霊の賜物を求めるお祈りをされてですね、そして私がまとめてお祈りしたいと思います。お願いします。お父様、あなたの上からの約束である聖霊をありがとうございます。聖霊様が与えられ、進めの賜物も与えてくださることを感謝いたします。本当に私たち分かっているけどやっていない、たくさんあります。お父様、しかし知恵によって、神を恐れることによって行動に移せることも知っています。知っているけれども、いつも実際の時に行っていない、そのことを告白いたします。主よ、どうかどうか助けてください。あなたが助けてください。そして行動に移させる、その言葉を与えてください。そして私たちが互いに励まし合い、進め合い、注意し合おうではありませんかとあるように、そういう進めや注意を与えられて、本当に恵みとしてへり下って受ける、そのへりくだりの心もお与えください。そうすることによって、私たちが希望から揺るがされることなく、愛に満ちることができる、善行に満ちることができますので、どうかお願いいたします。ここから逃げることなく、私たちがイエス様が戻ってくるのが近いことを知っておりますから、どうか勇気を出してしっかりとこの中に留まっていることができるようにしてください。お父様、お願いいたします。そして本当に私たちが、どうか本当に敵意があるところには平和が、 思い煩いがあるところにも平和が、無関心のところに愛が、怒りがあるところに柔和さが、主よ、罪があるところに悔い改めと許しがありますようにお願いします。どうか教会を生かしてくださいますように、愛に偽りがあってならないとあるように、偽りの教会ではなく、真理、実際にあなたが立てておられたように真理に基づく教会としてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。